文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。
はい、ちょっと久しぶりの収録な感じがしますね。
通常収録久々ですね、うん、まずは前回前々回の振り返りをしたいんですけれども、はい、書評家の倉本沙織さんをゲストにお迎えしました、
はい、
そして第40回は締め切り、うん、41回は書評家になろうがテーマでした、うん、反響の一部をご紹介したいと思います、うん、X 旧 Twitter での投稿です、
うん、
まずゆこさん、締め切りの回、フリーランスだから分かりみがありすぎる。
はいはい。
あと、書評家の渡辺助真さんですね、はい、ゲストにもお呼びしたことがある。うん、今日のゲストは、倉本沙織さん、敬愛する書評家の先輩、
うん、
メモ、書評家は分業制、うん、自分がこなせない依頼はふさわしい人を紹介する、口寂しい時は味のり、軟骨は消耗品、うん、締め切り破ったらその分ハードルを上げるが分かりすぎる、
うん、
原稿はまずは8割を目指すということで、うん、
素晴らしいまとめ、
素晴らしいまとめですね、うん、で倉本さんから、さらにコメントが入っていて、より正確に言うと、原稿はまず8割を目指すというのは、尊敬してやまない同業の友人からの神アドバイスで、うん、私自身は毎回結局それができずに全員を不幸にするというとてもダメな書評家の話です、というご謙遜をされていました、うん、はいはいはい、ちなみに助真さんは別の日にですね、先輩譲りっていうコメントを添え、うんうん、添えて、大盛屋の味付けおかずのりの写真をアップロードされていて、味のりです。
はいはいはい。
うん。
うん、
はい。なので、ちなみに我々は多分ですね、うん、味のり一つで多分、1エピソード全然できると思うんで、うん、大盛屋さんはじめ、のり屋さん、もしよければ案件ください。突然始める営業。
なるほどね、はいはい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。うん、また、さすらいのありくいさん、
はい、
働き者ラジオを聞いている、うん、第42回、ゲストが倉本沙織さん、うん。テーマは書評家になろう。フリーランスでライターをやっていた倉本さんが知り合いのフットサルに参加して、そこから雑誌の書評の仕事を紹介されて、と。それが書評のスタートだったということで、
人に歴史ありですよ、ね、本当に、
うん、そして意外なキャリアのスタートの仕方で面白かったですね、
うんうん、
はい。そして陽気な寝言さん、うん、やっぱり外に出ることは大事なんだな、人の縁、きっかけは突然やってくる、
うんうん、
書評家の方もライターの方もそうなりたいと思っている方々も本当に尊敬する、
はい、
憧れの職業についてお話が聞けて楽しかった、全く違う仕事をしているけど今日も頑張ろうって前向きになれた、ということで、
嬉しい、
ありがたいコメントですね、
うん、面白い回でしたよね、
うん、面白い回、
すごいセキララにというか
セキララでテンポよくいろんなことが展開されていて面白かったですね。
帰り道でどうやったら倉本さんみたいにあんな面白く喋れるんだろうって言いながら帰りましたね、
うん、
いやキュートな方なので、ぜひまだ聞いてない方聞いてみ てください、
はい、
あとですね、2024年4月11日木曜日、私里帰りしていたんですけれども、
そうですね、沖縄県に里帰りをされてました、
はい、でそこ沖縄県の八重瀬町のブック&ゾーズカフェクジラブックスさんですねにお声掛けいただきまして、で山本ポテトトークイベント、
うん、
はい、やることにさせてやりました、
はい、
でゲストが西浦さん、コラムプロジェクトあなたの沖縄の主催の方ですね。で、リモート出演していただいて、そしてですね、工藤文子さんも、
なんかね、
ご出演いただき、
はいはい、突然沖縄に行くことにして、ポテトさんの
3日前くらいに急に行きますって言って、
そう、行ってもいいかなって言って、行ったら一緒に遊んでくれるかなって言ったらいいよって言ってくれたので行って、はいはい、ポテトさんのご両親とか ご親戚にも会えました。
ね、はい、私の祖母の93歳の誕生日、祝いにも参加するという、すごい、
はいはい、楽しかったです。
はいはい、
で、まあ、そのご恩をお返しするために、うんうん、はい、ちょっと横に座ってほしいって言われたんで、横に座ってました。
そう、クジラブックさんのイベントがあって、はい、これがね、すごい、いいイベント。
いいイベントでしたね。
すごい、いろんな方から励ましていただいて。
褒められてたね。
そうそうそう。だし、ライフを聞いてくださった方とか、あと、働き者ラジオを聞いてくださってる方が来ていただいて、
ね、
すごい嬉しかった。だですね。
ね、ちなみに沖縄県は TBS ラジオのこう放送が届かない、配信してないエリアだそうで、
そうなんです。
皆さんラジコプレミアムとか、
そうそうそうそう、
YouTube とかポッドキャストで聞いてくださっているということで、
うんうん、
すごいありがたいですね。
うん、ありがたいです。 これ、もう帰り道、帰りね、車に乗りながら、もう私は死ぬ前に、走馬灯で思い出すようなイベントだ、つって
書い
て。
死なないでください。
走馬灯イベント候補に入りました。
入ってましたとか言ってて、どうした急にって思った。
そうそう、すごいいいイベントでした。うん、で、この開催していただいたクジラブックスさんなんですが、今、まさに、アトロクブックフェア、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションですね。アトロクフェアを開催しております。3月20日から4月21日日曜日までと。で、アフターシックスジャンクションで紹介された本とか関連本などが揃っていますということで、あと、我々の働き者ラジオの
特製しおりも
置いておりますので、
はい、はい、ノベルティーなんで無料で持ち帰りください。
なんかお声掛けしていただければと思います。沖縄県にいらっしゃる方も、観光で行く方も、ぜひ、クジラブックスさんを訪ねていただければと思います。というわけで、ちょっと長くなっちゃいましたが、
はい、
早速始めましょう。第43回目の
働き者ラジオ。
働き者ラジオにお便りが、
はい、またしても来た。
嬉しい。
一回来るとやっぱいっぱい来るね。
そうはい、というわけで、はい、ちょっとお便り読みたいと思います。
はい、
ラジオネーム、前世は関西人さん。工藤さん、山本さん、こんにちは。
こんにちは。
バタバタした時期を過ごし、週末ちょっと久々にツイッターを覗いたところ、何か沢田記者のツイートに私のラジオネーム出てると仰天しました。工藤さんとの間でラジオネームが飛び交っており、そういえば、この間の働き者ラジオ、まだ聞いてなかったけど、まさか、と慌ててポッドキャストを聞きました。メールのご紹介ありがとうございました。
とんでもございません。
沢田さんに謝りつつ、働き者ラジオに投票したという内容で、工藤さんが大笑いされていて、私もおかしくなってしまいましたが、何か沢田さんへの借りを発生させてしまったみたいですいません。政治道楽が6位にランクインされていて、すごいなとほっとしました。政治道楽も毎回聞いています、
うん、
最近の放送ではミニマム自炊の回も切実なテーマでよかったです。私のミニマム自炊は過去の自分が自炊した冷凍ご飯のチンしたもの&パックの納豆です。
あ、いいですね、
うん、いいですね。それでは今後の回も楽しみにしていますということで、
は
い、
前世は関西人さん、ありがとうございます。ます、
まあ、借りってほどじゃないですね。
そうですね。
うん、コミュニケーション。
そうですね。はい。なんかもう、前世は関西人さんをめぐって、私のために争わないでってなってるかもしれないけど大丈夫です。
はい。ありがとうございます。前回もお便りいただいてね。
ね、
はいはい、
そうですね。
ね、もう一つお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、メガネの上にも3年さん。ポテトさん、工藤さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、メガネの上にも3年です。33歳の若手と中堅の狭間です。お、同級生ですね、
うん、
ぼんやりとポストしたら、工藤さんにメール待ってますと言われたので、ホイホイと送らせてもらいます。工藤さんがすぐ、
圧をかけてしまった。
すぐ送りますね。はい、はい、はい。で、母なる母体でも以前読まれたのですが、昨年私も労働が原因で1年で計4ヶ月ほど休職しました、
うん、
フリーランスのポテトさん、激務にて休職中の工藤さんにぜひ伺いたいことがあります。仕事で疲れないためには仕事とどういう距離感で働くのが良いでしょうか。復職はしたものの未だに手探り状態です。ただ潜在的に労働中毒に近いので、また放っておくと休職の道まっしぐらな予感もします。労働しようと思えばいくらでもできるフリーランスのポテトさん、休職の先輩工藤さん、いかがお考えでしょうか。ご意見いただければ幸いです。よろしくお願いします、ということで、
はい、
すごくいいメールテーマというか。
そうですね。
で、今回はじゃあその仕事中毒をテーマに、じゃあどう仕事と距離感を取りながら働くのがいいのかみたいなことについてお話ししていければと思うんですけれども、はい、工藤さんはどう仕事と距離取ってますかって言われたら、なんかこうやってることとかありますか？
やってること、うん、まず大前提として、
うん、
のめり込めるほどの仕事ってに出会えたのは幸せなことだとまず思います、
うんうん、
なんかいいことだと思ってます、
うんうん、
で、あと私ものめり込みがちっていうか、なんか仕事中毒がちな人で、
はいはいはい、
そしてあんまりうまく距離を取れてるとは思わないということが大前提としてあることを
はいはい、はい、
こちらお断りした上で言いますけれども、うんうんうん、まずなんかやってることやっていたこととしては、夜や週末はなるべく仕事をしないように工夫をしていましたが、うん、しかし私は外資系に勤めていたので、
うんうん、
こう社内の相手とかパートナーが 海外にいることが多くて、
なるほど、
うん、そうすると時差の関係で土曜の朝とかも対応しなきゃいけなかったりとかするので、うん、結構、うん、あと夜とかもね、うん、対応しなきゃいけなかったり崩れがちでした、うん、難しかった。でも一応やっていた工夫としては、例えばこれは上司がやっていたからこれ真似してたんですけど、うんうん、デイリーファミリーケア、まあ、その家族となんかするっていうの時、特に朝の送り迎えとか、夜も送り迎えとかの時間をもうブロックっていうカレンダー上、ここはデイリーファミリーケアの時間なんで入れるな、みたいなのを自分で入れといて、どうしてもという場合は、まあ相談に応じます、みたいな形で、
はいはいはい、
もう先に生活とか休息の予定をカレンダーに入れておいて、ここはもう入れるなっていうオーラを発して、残りの時間で仕事をやるっていうことをしてたりしました。
じゃあ結構よく、仕事があって、うん、空いた時間を休みにするのではなく、
逆です。
休みの時間をまず確保し、
もう絶対ここはじゃ無理ですから、はいはいはい、あと休みとか生活ね、
うんうんうん、
家事をここでしなきゃいけないとか、
は
い、
そう、
法事がありますとか全部入れといて、うんうん、押さえとくっていう感じです。ポテトさんはどうですか？
そうですね。私は、これまさに今ね、エッセイを、頼まれて書いて いるので、ちょっと被っちゃうところもある、はい、あるんですけれども、うん、まず、まあ私も仕事で疲れないための距離感を取れているのか怪しいっていうことはまず言っておきたいんですけれども、はいはい、やっぱりあと22時以降にはもう絶対仕事はしないようにしてるんですよ。うん、ね。で、それはやっぱりルールを作らないと、うん、私はフリーランスでライターをしてるので、やっぱりずるずると。何時までもやってしまうと。
はい。
だから、22時以降は絶対に、どんなにメールが来ても返さない。
偉い。
でも、返しちゃうときもあるんだけど。
わかる。
あるんだけど、基本は休みですよっていう。はい、だからそのスケジュールを先に決めちゃうっていうか、自分の約束をごとを決めちゃうってことですよね。だからやっぱそれのためには、周りの環境もすごい大事だと思っていて、
うん、
まず、19時には、間接照明を、家で仕事してることが多いんですけど、はい、間接照明をオンにする設定にして、パチッと。
じゃあメインの照明は消しちゃうってことですか？
あ、メインの照明も一応ついてるんですけど、パチッってなると、あ、そろそろ夜なんだな、みたいな感じで。で、23時には、アレクサってアマゾンエコーがありますよね。はい、あれで、ホタルの光が流れるようにな
ってて。ホタルの光って選曲がいいですね。
そうそうそう、もう終わりですよと、はい、まあ、22時には終わるんだけど、まあ、23時には、いろんな、なんていうんですかね、うん、身支度とかも含めて全部終わりですよっていう意味で、ホタルの光を流すと。で、あと仕事もなるべく時間割でやるようにしていて、
はいはい、
質っていうか、なんだろう、量で管理するようにしてますね。時間の量で。うん。
なるほど。
うん、そうじゃないとやっぱ、際限なくやっちゃうから。
ね、溢れ出ちゃいますよね。
そうなんですよね。で、まあちょっと、やっぱりフリーランスの仕事、まあ、工藤さんもそうかもしれないんですが、まあ、仕事によると思うんですけど、やればやるほど良くなったりする
マナ
ーがあるじゃないですか。
しますね。
うん。で、以前は結構仕事のことを常に考えすぎちゃって、なんかコンビニとかで、
うん、
あ、あれもやってない、これもやってない、あれも締め切りちょっと遅れてるみたいになっちゃって、うん、もうなんかコンビニ、夜中のコンビニとかで空中に、あ、ごめんなさいって謝る。
いや、でも、分かるよ。
謝っちゃうみたいな、うん。無駄な謝りをしちゃうみたいな。うん、でも、なんかこの時間、ちょっと無駄だなと思うようになって、うんうん、なるべくこう自分をね、責めないようにはするようになりましたね。
なるほどね。いや、でもそれ覚えがありますよ。寝て、もうお布団とかに入ってるのに、はってなったりとかする。あ、
そうそう、
あれやってなかったみたいなとか。
そうそうそう。
ひらめいちゃうときはとかね、
そうそう、
思い出しちゃうのありますね。
だからやっぱ時間をね、区切るのは、やっぱちょっと必要なんじゃないかなと思います。
うんうん、あと、これポテトさんに聞いてみたかったんですけど、うんうん、こう、メガネの上にも三年さんもおっしゃってる通り、これちょっと中毒っぽいじゃないですか。
はいはい、
まあ、依存症とか私癖に関して取材をされてると思うんですけど、うんうん、こういうこう、行為に対する私癖、
うんうん、
薬物とか、その物質じゃなくて、例えばギャンブルとか、ゲームとか、うんうん、ネットとかもそうだと思うんですけど、うん、そういう行為に、ビヘイビアに対する私癖について、治療とか、あるいはその、なんとなくワーカホリックな人たち向けの自助グループって、アルコールとか とギャンブルの依存とかに比べてなさそうな気がするんですけど、うん、なんかご存知のこととかありますか？
やっぱりあんまり聞いたことないですよね。私が知らないってだけかもしれないんですけど、でもやっぱりそのギャンブルとかはね、ある、うん、今あるんですけれども、あと性的な依存ですよね、はいはい、でもなんだろう、やっぱ問題になりづらいっていうのは あって、その仕事って基本的にはポジティブなものとして、
そうよ、ね、
あのだからそのランニング依存症とかも以前 NHK でちょっと話題になって止めたいんだけど止められないけれども、はいはい、ランニングやってるっていうとみんなから褒められるみたいな話、うん、
確かに健康的じゃないですかってなりますよね、
うん、だからそこはちょっとなんか実はその世の中からいいものとされている、うんうん、で価値があるものとされているものの依存っていうのは結構後手後手のに回っているような感じもしますね、
うん、
で結構その私はお酒をやめてみて、
あ、
やめ、
そうですね、
今もやめてるんですけれども、
飲まないですね、うん、
これはねちょっと、まあ私の場合ですけど、うん、お酒って結構簡単だなと思ったんですよ。
へ
っていうのも、うん、いや、お酒を飲まないっていうのが決めればもう0100っていうか、なんていうんですかね、はあはあ、全部をやめて、やめるのは簡単なんですよ。つまりどういうことが言いたいかっていうと、でも仕事って全部パッとやめてずっとやらないっていうことは結構難しかったりするじゃないですか。
まあ、そうですね。
で、お酒はもうやめちゃえばもう結構大丈夫っていうか、近づけなければ割と大丈夫なんですけど、なんだろう、30点くらいでほどほどにやり続けましょうっていうのがかなり難しいと思ってます。だから、
なるほどね、
スマートフォンとか、あとインターネットとか、私多分、一般的な基準からするとかなり依存してると思うんですけれども、うん、やっぱそれがなんでやめられないのかなって思ったら、やっぱそれ使わないわけにはいかないんですよね、仕事柄、
う
ん。だからそこがなんかこう、シームレスにそのまま、なんか長時間やっちゃうことにつながりやすいっていうのはあって、はい、
なるほど、
やめづらいと思います。
うん、なるほどね。そして、前段で指摘されていた、
うん、
その仕事とかスポーツ、ランニングいいことだと思われてるから、
うんうん、
例えばさっきポテトさんがおっしゃってた通り、こうコンビニで突然仕事のことを思い出して、あーってフラッシュバックみたいになっちゃうのって完全にこう、アンヘルシーっていうかあんまり健全ではないし、うん、幸福か不幸かって言われるとちょっと怪しいっていうかだいぶ不幸な感じがするから、ネガティブな影響が心身にあるいはメンタルヘルスに及んでいるんだけれども、
うんうん、
なんか社会的にはいいものみたいにされてるから見逃されがちっていうか、うんうん、あんまりこう改善しにくいところはあるかもしれないですね。
うんうんうんうん、
あと、そうだ、私、ずっと、結構仕事に全力投球するっていいことだと思ってたんですけど、
はいはい、
だんだんこう仕事を進めるにあたって常に全力投球するっていうことが必ずしも偉いこととか良いことじゃないっていうことが価値観としてなんかこう分かってきたっていうか、
うん、
なんでかっていうと私のそのコンサルティングファームにいたりとか、あと世界経済フォーラムっていう国際会議をやっている組織にいたっていうこともあって、うん、なんか緊急重要案件みたいなのが突然降ってくることがあるんですよ、
はいはい
はい、なんか3日後にこう偉い会長のアポが取れたので、
うんうん、
まあ、資料を作っといてとか突然言われて、うんうん、めちゃくちゃ緊急度高いわけですよ、うん、
4現象みたいにやって、
あ、そうそうそう
緊急で時間の少ないみたいなね、
うん、でそういう時に常に全力投球をしているとそういう重要緊急案件って受け止めきれなくなっちゃう、柔軟性がないっていうことが、まあ、だんだん分かってきて、つまりそして同僚から言われたのは常に片手を開けておくぐらいの気持ちで仕事をしておいた方がいいよって言われたんですよね、
うんうん、
それはサボってるわけじゃなくて余裕を持って見込んでおく、まあ5割6割ぐらいの力で仕事をするっていうことにすると、そういう突発緊急重要案件みたいなものに対して、
うんうん、
十分に対応できるし、あとその普段の通常業務って結構これ本当にこの会議って本当にやってる意味あるんだっけみたいなものがまあ長く続いてると、
うん、
これもいらなくないみたいなのが出てくるから、
うんうん、
そういうのをちゃんと見直すきっかけにもなるから、常に5割とか6割でやっていましょうって言われて、確かにそれは正しいな、この仕事環境においては、と思ったので、そういうその常に全力投球、なんか美しいみたいな価値観がちょっと修正された時もありますね。だからもちろん労働環境によってそんな突発案件全然来ないですよっていう人はそうじゃないかもしれないけど、環境によってはそういう、なんだろうな、思い込みとか、ある種の 美意識とか仕事に対する価値観みたいなものが、変えた方がいい場合もあるし、それが、仕事中毒を緩和するような方向に行くこともあるかもなと思います。
いや、そうですね。いや、でも、わかるな。ライターの仕事も結構急に突発的にこれやってくれませんかっていうことがあって、はい、やっぱ結構手が空いてないと、ああ、すごい面白いな、これと思っても対応できなかったりして、でもな、難しいんですよね。結構勇気がいりますよね。
う
ん、
そうですね。
お仕事にもよるけど、常に片手を空けておくと、まあ、年収も片手に減るわけじゃないですか。
そう。まあ、そうですね。サラリーっていうか、その月給年俸制の世界観と、そう、ライターみたいな出来高世界観はだいぶ違いますもんね。
う
ん、
そう。っていうのもありつつ、あ、で、もう一つなんか紹介したいのがあって。
はい。ぜひお願いします。
今月のスバルっていう文芸誌がありますよね。はい。で、スバルで、小説家の桜庭和樹さんとお笑い芸人の加賀屋の、コンビ、お笑いコンビの加賀屋の二人が対談していて、はい、で、それ私構成したんですけれども、その中で、加賀屋のかやさんが、すごく面白いことをおっしゃっていて、うん、かやさんは、一時期休業されてたんですよね、うん。すごく忙しい時期があって。で、結構彼はすごくストイックな、お笑いにストイックな方としても知られてて、で、やっぱりちょっと休業してから、休みを取らないと、うん、まあ、みんな心配するようになってって、はい、で、まあ、マネージャーさんとも話して、なんか週1とか週2とか休みを取るようになったんだけど、でもなんかこう、やってみて、うん、なんか自分はそういうの、ちょっとあんまり向いてないんじゃないかってことに気がついたんですよ。そういうのっていうのは、つまりなんか幸せそうな、こう、
ワークバランスみたいな
のは、ちょっと自分は無理と。うん、なんかこう、一生懸命やって、なんか、あ、疲れたなと思って寝たい、まあ、っていうことを言ってて、でもなんかほどほどにやんないと周りに心配かけてしまうみたいなことを結構葛藤をおっしゃっていて、うん、いや、その中で面白かったのが、もう、だからそういう性格だから、休みにはあえてもう予定をねじ込んでるんだと。
は
あ、で、なんかに自分は集中したい性格。はあはあ、だから、まあなんか、こう、なんか写真を撮ったりとかして、なんかその趣味に集中することで、ね、うん、その集中する気持ちを満たしてるみたいなお話をされていて、うん、これ面白いなと思って、
うん、
なんか違う、もし、メガネの上にも三年さんが割とそういう性格だったら、
うん、
趣味をねじ込むという、
ね、なるほどね、
集中できる、うん、それ結構ありかなと。
そうですね、ありですね。ポテトさんはそういう休み、週末の休みとか長期休みとかってうまく取れる方ですか？
全然取れないです。
うまく取れないなって思うのは、例えばどういう点で、まあ、なんかちょっと休みベタだなって思いますか？
やっぱなんか、全部使えるなら仕事に使っ
あ、なるほどね。
ちゃいますね。だから趣味がないから。
ああ。
だから、なるべく友達との予定を、だから入れるようにして
ます。なるほど。
人が関係すると、なんかこう、無限にできないじゃないですか。やりたくないとか言って。うん、自分一人だけだと、なんか映画とか見ようと思っても結構キャンセルしちゃうから。
あ、そうなんだ。
忙しいとか思って。そうそう。
それで、そっか、一人だと、まあ、キャンセルして仕事に行ってしまうから、友達と映画に行こうっていう形にして、うん、そうそうそう、まあ、無理やり。
人を巻き込んだり、あとはなんか、トランポリン行ったりとか、なんか、
トランポリン、
ちょっとエンタメ要素を入れてみたりとか、そういうのはあるかもしれないですね。
なるほどね。うん、私もどっちかっていうと、休みがそんなうまくない方で、で、あと特に、なんか、二日とか三日の休みだと、仕事のことは全然離れなくて、
も
うフラッシュバックでそれこそ思い出しちゃって、はっはみたいになって、やっちゃうみたいなことがあるんだけど、一週間以上取ると、五日目ぐらいからだんだんこう、なんか仕事のことだんだん忘れ出して、家事とか、休みのアクティビティに集中できるようになるので、取れるときは繁忙期を超えたら、忙しい一番ピークの時を超えたら一週間ぐらい取るっていうことをやるようにしてます。で、これを取ったのにも、なんか仕事にいい面があって、一週間ぐらい休みを取る。特にお盆休みとか一斉休業じゃない時に取るって、誰かに、休みの間、 もしこういう問い合わせ来たらこういうのやっ聞いといてとか、はあはあ、まあ、定常的になんかレポート、週報とか、うんうん、あの日報とかを出してるんだったら、それを誰かにお願いするっていうことでもあるから、マニュアルを作ったりとか、私に属人的に、なっている仕事を属人性を下げるっていうすごい効果があって、うん、なので私が突然病に倒れたりとかしても、あの、ちゃんと組織としては前に進めるようになる。そういうその一つの工夫にもなるから、定期的に長期休み取った方がいいっていう。
派閥なんですね、
うん。ことに気づいて、取ろうって思って取、うんうん、ることにしました。
私は逆に長期休み取っちゃうと動かすのが大変に思っちゃって。
戻ってこれないよね。
そうそうそうそう。
人生に復帰できないよね。
そうそうそう。うん、なんか2日とか休んじゃうとちょっとぼーっとしちゃうんですよ。だから、うん、なんか半日半日で休んで、1日休むみたいな。
はいはい。
中1日、うん、午前働いて、午後休んで、午前休んで、午後から働くみたいな形にしてますね。だから、なんかね、あの、もう諦めてます。
諦めてますか？
あの、働きたい気持ち。
なるほど。うん、まあ、それに抗わない方がいいよね、無理にね。そうそう。それはそう。
そう、でも、体調とかね、自分の限界はあるから、その代わりになるべく自分をこう、責めないように、
うん、
あの、こんな仕事ばっかしちゃダメだとか、遊んでばっかしちゃダメだとか、あんまり思わずに、ふんわりさせておきます。仕事についての、あの、気持ちは常に、価値判断を常にふんわりさせるように、心がけてます。
なるほど。
っていうことで、
はい。
あの、ちょっとふんわりした話に、でも私はふんわりしてるけど、工藤さんは。
いやいや、いい話を聞いたよ。
うん。
そうね。
うんうん。
あとは、あの、似たような工夫として、うん、その、別の同僚は、
はいはい、
ポテトさんと同じ考えで、うん、あんまり長期に離れすぎると、なんかこう、逆に不安になってきちゃうっていうので、例えば、あの、夏休みを2週間ぐらい取れる権利が、うん、あるっていうかあったんですけど、それを、あの、2週間丸々取らずに、なんか2、3ヶ月の週末を、だから金曜日の午後を全部休みにして、何あの、カレンダーって横で取らずに立てて取るっていうか、
ん
あの、金曜日のを、まあ、半休に全部して、
はいはい
はいはい、2、3ヶ月も金曜の午後はいませんみたいにして、で、それで、なんか大学のコミュニティカレッジかな、なんか全然自分の元の専門とは違う勉強をしに行ってましたね。
うん、あそういうのいいかもしれない。
うん、でそうそう、そういうの、あ、面白いな。そして自分に合った休みの取り方をしているなって思いました。う
ん、多分、なんか、正解の方法とかないんですよね。
そうね。
もう自分で探すしかなくて、
ない。
でもそれが一番難しかったりするんだろうなと思います。うん、
はい、
う
ん。何かのヒントになれたのであれば。
うんうん、嬉しいですね。あと、
幸いです。
体を休めることは大事に、
うん、大事に、
大事に本当にしてほしいと思います。はい。というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life@tbs.co.jp まで、題名に働き者ラジオと書いてメールを寄せください。
SNS のコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と
山本ポテトでした。
さようなら。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。